皆さん本日は谷口正治大聖寺25年祭よくご参加くださいました。ありがとうございます。正治大聖寺昇天されてからもう25年が経ったというわけですね。非常に感慨深いものがあります。25年といえば四半世紀ですね。25歳だった人は50歳になります。そして50歳だった人は75歳になるわけです。当たり前のことのようですがね、ちょうど1世帯分の時間が経過したと言えますから、時代は明らかに変化していくということですね。ですから青少年の運動もだいぶ変化してきています。しかしその中でも教えの中心は変化せずにいるということは皆さんもよくご存知のことだと思います。今年はまたね、青少年の立教80年をお祝いいたしました。3月1日です。ですから数字的にはとても区切りの良い年である、そういうふうに言うことができます。そこで今日は谷口正治大聖寺が始められたこの教えの変わらない部分、これもたくさん変わらないところはあるんですけれどもね、そのうちの一つについて振り返ってみたいと思うんであります。青少年は現在非同型主義の生き方というのを大いに実践してね、また広めていこうという運動を進めているわけでありますが、皆さんも団体参拝練成会行かれると、講話でその話を聞かれたと思います。また非同型主義の実践として、絵手紙を書いたり、俳句を読んだり短歌を読んだり、そういう時間を持たれているというふうに思います。またこの非同型主義は昭和5年に出された青鳥の絵師の創刊号に明確に歌われているという話も有名なのでね、よく聞かれると思います。私も講習会などの場で非同型主義の話をよくするんですけれども、それで青鳥の絵はだから昭和の初めの頃ね、発祥の当時と、これから平成に入ってから非同型主義が強調されるようになった言いますとね、そう中間地点が抜けているような印象を受けますけれどもね、決してそうではないんであります。今日はここに、谷口正治先生の書かれた新たに生まれるための講話という本を持ってきましたけれども、この本、前半はですね、昭和50年代つまり今から40年ほど前、80年歴史の中の、まあ、いわば中間地点でありますがね、その時に谷口正治先生がラジオ放送をされていた、その講話に基づいて、書かれた本ということであります。でこの講話のテキストとして信仰の科学という本が使われているんです。この信仰の科学という本は非常にユニークな本でありますね。1972年、昭和47年に出されたものですけれどもね、正治先生の何百冊という多くの本を書かれましたけれども、その中では例外的と言っていい本、珍しい本であります。なぜかと言いますとね、これは外国人との共著である。共著も珍しいですね。谷口正治先生は、谷口清張先生との共著は何冊かあります。しかし外国人との共著というのは、まあ私の知っている限りこれ一つであろうと思います。共著の相手は、アメリカのフェンウィック・エル・ホームズという人でありますね。この人は、ニューソートというアメリカで発達した光明思想の、先駆者、フェンウィック・エル・ホームズさんはリジアス・サイエンスというキリスト教系の教会の創始者であるアーネスト・ホルムズさんと兄弟の関係にある人でね、まあ兄弟で一緒に始めたと言ってもいいと思います。その人、との共著であってね、どうやってこの共著が、一方は日本語ですね、もう一方は英語ですから、この二人が共著を出すに至ったかということは、この信仰の科学の端書きに詳しく書いてあるんであります。しかしね、非常に複雑なのでそれを全部紹介する時間がもったいない。簡単に申します。それは、 まず谷口正治先生が、アメリカ人向けに、日本語で、本を書きました。本の原稿を書きました。そこでそれをまず日本人の大学教授が英訳をして、そしてアメリカの出版社へ持っていった、送ったわけですね。しかしまあアメリカの出版社ではその日本人の英語を見てまだ自然な英語になってない、特にアメリカ英語というのはね、またイギリス英語とは別ですから、そういう感じの遂行をしたい、編集を加えたいという希望があったので、それをやってくれるアメリカ人のネイティブスピーカーを探していたら、そしたら、いや、清張の絵と考え方の近いと言われるこのニューソートの、フェンウィック・エル・ホルムズさんという人が、まあ私はやってみようかという好意を示してくださったんでね、その人に、原稿を渡していたら、ホルムズさんは手を入れている間にインスピレーションが湧いてきてね、サール先生の原稿の翻訳を見てインスピレーションが湧いてきて、そしてどんどん自分で書き出していった、いいわけですね。経によって過失修正して自分の体験や信仰理論まで加えて一冊の本を完成させました。それが The Science of Faith という英文の本になって出ました。でその Science of Faith という本が日本へ持ってきて、それをある人が翻訳をしました。正治先生は時間がないので一冊の本を翻訳をすることはしないしね、まあ自分で日本語を書いてますから、それでその翻訳した日本語、日本語訳というものを最後に正治先生が見て、それを丁寧に修正を加えられて、この信仰の科学という本が出たというわけでありますね。ですからこの別の角度から考えますとね、この信仰の科学というのは日本とアメリカに共通した真理が説かれているというよりは、文化の制約を超えた真理が説かれていると言っていいと思いますね。ですから、この本は、まあ、非常にユニークな本である言えます。でその信仰の科学の中に実はね、非道系主義のことがね、非道系主義の見方をしなさいということがはっきり書いてあるんであります。非道系主義という言葉は使ってありませんけれどもね、そうじゃなくて、美を見るためには美を見る心がないと、どんなに目の前に美しいものがあってもそれを見出すことはできないということが、書かれているんであります。それを今日は皆さんにぜひご披露したいと思います。新たに生まれるための講話、では44ページから45ページにこう書いてあります。美を見出すのは心の習慣、これは込み出しであります。読みます。信仰の科学の第7章、善の実在を信ずれば善が現れるというところ、そこをちょっと読んでみます。これは正治先生のご文章です。光明と暗黒との間にはまぶたが1枚あるだけである。あなたはただ両眼を閉じさえすれば眼前の世界が消えるのである。目を閉じればあなたに関する限り蝶の羽のような翼を見せびらかせている三色すみれもそこには存在しないし、光の鎖に吊るされた壁玉にも似て矢のごとくスマートに飛ぶハチドリも存在しないのである。また雲の背後に輝く太陽が照っていることを告知する七色の虹もないわけである。なんとなく翻訳帳であるというのは今私が申し上げたような理由によるわけです。続けて読みます。まぶたを閉じたらどんなに美しい光の世界も花咲く世界もないのだと。美は客観的に自然の中に存在するのではないのであって、美はそれを鑑賞する人の心の中にあるのである。それゆえ両眼が達者でも美を見ない人こそ盲人よりも一層盲目だと言うべきである。そして両眼はいくら大きく見開いておっても魂の目が美しき事物の上に注がれておらなければ、見苦しい暗黒の世界に住むことになるかもしれないということには断りありと言わなければならないのである。美の鑑賞は心の習慣に属する事柄である。常に美を見る人もあれば およそ美を認めることに縁遠い人もある。ある人は美しい蝶を見て楽しむが、他の人はそれを毛虫が飛んでいると見るのである。ある人は人生の虹を渡り終わってその先端に黄金を見出し、他の人は単に同じところにつまらぬ空の壺を見出すのである。これは骨壺のことだと思いますね。こういうことが書いてあります。朗読を終わりますけれどもね、この五文章にありますように、物事の中に美だけじゃなくて真も善も見出して、それを拡大していくという生き方が清張の信仰の根本的な信条でありましたね。そして生活法であるということがこれでわかると思います。これは立教80年の今日でも、谷口正治大聖師御昇天25年でも全く変わらない。運動としてはむしろどんどん拡大されつつあるということが言えると思います。現在は特にね、文明の転換期にあります。地下資源文明から地上資源文明に移る、言われてますね。まあ別の言葉で言うと、化石燃料に基づく文明から低炭素社会へ行くというふうに言われていて、それに伴う一種のね、海の苦しみというのが現象的には各方面に出てきていると思います。しかしその中にあって何に注目するのか、マスメディアとかく辛いところ、苦しいところ、暗い面に注目して世の中を余計に暗くする傾向があります。だから私たちは日時計主義をいよいよ盛んにして、明るい面、良い面、美しい面を実相世界から引き出して、それを拡大していく、マサール先生の唱えられた運動を、まさに今こそ大いに進行していきたい、奮い立たせていきたい、この25年祭にあたってね、ぜひ皆様と共に確認して、今後講師にわたって大いに実相権現運動を皆さんと一緒に進めていきたいと思います。本日は本当に大勢集まりいただきまして、誠にありがとうございました。終わります。